Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ブライトビットブラザーズステージ64です。
はい、
今回のタイトルは、パンツァードラグーン。
はい、
これは初のセガサターンですか。
はい、そうです。
セガサターンオリジナルですよね、これね。
そうですね。はい、
こちらはね、長谷川さんの、選ばれたテーマということで、実は私はパンツァードラグーン遊んだことあるんですけど、
はい、
そこまで詳しく知らないですね。
うんうん、
初代のやつちょっと遊んだぐらいかな。
はい、
長谷川さんは思い入れがあるんでしょうか。
いや、実はね、僕もそこまではないんですけれども、ただやっぱりパラパラッパーでプレイステーションを解禁させていただいて、いただいてってのもおかしいですけど、で、じゃあサターンも解禁したいなと思ってたんですよね。で、その中でじゃあ何なのかって、僕がイメージすると、まあ、バーチャはやっぱりゲーセンのものなんですよ。
そうですね。
はい。で、まあ、ナイツもある。
うん、
まあまあ、ペパルーチョもあるかもしれないけど、まあ、ナイツもある。
あるある。
うん。で、いろいろ考えた中で、まあ、やっぱり、パンツァードラグーンだなっていうのが僕の中にはあってですね。で、まあ、今回お話ししてみようという感じですね。
なるほどね。確かにサターンオリジナルですし、
そうなんです、そうなんです。
人気もあるし、シリーズ化もされてますから。
はい。
これじゃあ、今回は、パンツァードラグーンシリーズみたいな感じでいいんですかね。
そうですね。はい。
一作目だけではなくという感じですかね。
はい。
わかりました。では、今回はパンツァードラグーンの話で進めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
パンタードラグーンなんですけれども、まず無印のもの、ファンにはアインって呼ばれるらしいんですが、
へえ、
これはドイツ語で1っていうことだと思うんですけれども、
正式な名称ではなくそういうふうに呼ばれてる。
はい、そう呼ぶ人がいるようなんですが、1995年3月10日、セガサターンで、まあもちろんセガから、
そうですね、
発売された、奥にスクロールする 3D のシューティングゲームと言えばいいんですかね。まあ発売元のセガとしてはドラマチックシューティングと呼んだりしてたようなんですけれども、
ほうほうほう
が出まして、冒頭で川崎さんがそんなに遊んでないって言ってたんですけど、
ま
あ、実は僕も1は買ったんですが、
2
とかその後に続くものっていうのはそんなに遊んでないんですね、ぐらいの知識ではあるんですけど、やっぱり当時出た時は、結構インパクトがあって、まあ理由は僕的には、ジャケットがメビウスっていうバンドデシネの方が描いてるっていうのが。
そうでしたね。
正直、雑誌とかで読んで見てた時は、まあ主人公ドラゴンだから、それは気になるんだけど、そこまで惹かれてなかったんですけど。
なるほど、
やっぱパッケージがメビウスだっていうのがすごいかっこいいと思って、
ね。ジャケ買いだったんですね。
はい。絵も良かったし、そのメビウスをチョイスするのがすごいかっこいいと思ったんですよね。それで買ったんですけれども、ね、システム的にはですね、ドラゴンにまたがっているので、ドラゴンの背後からの視点を基本とした奥に移動していくものなんですが、ちょっと難しいんですけど、決まったルートを自動移動していくんですよ。ジェットコースターとかみたいにね、勝手にルート移動していくんですけど、ドラゴン自体は上下左右に多少の移動は可能です。
まあ、はい、あれですよね。昔の作品で言うと、スペースハリアーとか、アフターバーナーとね。
そうなんですよ。
同じ感じですよね。
はい。セガ、の割とお得意な、
ね、お得意なやつですね。
はい、やつなんですね。はい、
うん、
で視界をですね、カメラを左右に LR で移動可能ということで、
ほうほう、
まあ多少の上下移動も可能なんですけれども、LR を押すと4方向に、最初は前向いてるんですけど、一回押すと、まあ左を向くとか、もう一回押すと後ろを向いて、もう一回押すと右に行って、もう一回押すと前に戻るみたいな。
ああ、そんな操作でしたっけ？
はい、そうですそうです。 ここが結構特徴というか、そのドラゴンが主人公ではなく、ドラゴンに乗ってるので、
うん、
主人公はね、
うん。
なので、その主人公が振り向いたりしてるっていうことになるんだと思うんですけれども。だから、まあ、雑誌とかの言い方では、レールシューティングって言い方されてたりもしますね。
なるほど。
まあ確かにドラマチックシューティングよりはそっちの方がシステム的には伝わるんですが、まあそうですね、あと攻撃がですね、
うん、
普通のショット、
うん。
で、これ確かね、押しっぱなしにすると連射するんだったと思うんですけれども、うんうんうんうん、あとね、四角いカーソルみたいのが奥に連なってまして、これで敵をロックしてから一斉攻撃するホーミングレーザーが撃てるという、だからレイシリーズと近いのかな。でこれが、まあ、非常に気持ちよくてですね。
うんうんうん、
なので、視点を LR 移動して、ロックしてってやると、
うんうんうん、
後ろの敵とかでも、ホーミング弾とかで。
ああ、なるほど、そうか。後ろの敵もか。
はい、はい、はい。できるという、まあ、作りなんですよ、
うん。
で、まあ、割とオーソドックスに見えて、
うん、
結構チャレンジングな作りをしてるんじゃないかなと、改めて考えると思う、うんですよね、
うんうんうん、
でなんせサターンは 3D は使えるけれども、
うん、
プレステに比べればやっぱり 2D の方が強いハードだったはずなんですよね。で、その中で 3D のゲームが出てきて、しかもオリジナルで、移植とかじゃないですからね。
そうですね。
で、このクオリティで出てきたから、
うん、
やっぱりファンもすごく多いし、
うん、
僕も買ってクリアまで普通にやってましたから、そんな難しくないんで、で操作性も良かった覚えがあるんですよね。
うんうんうんうん、
そんな難しくないというか、操作でストレスがかかるってことは、うん、しかなくて、
そうですね。
やってたっていう感じがありますね。ゲームの部分ではこういう感じなんですが、うん、パンタードラグーンの中の特徴はですね、
うん、
実はストーリーというか、世界観設定にも非常にある
ん
ですね。で、これはすごいファンの方たちは知ってるみたいなんですけれども、
うん、
語られてる以上の世界観設定がすごいあるんですって、パンツァードラグーンは。ボリュームがすごい。
ファイブスターストーリーみたいな。
そうそうそう、いい例え出しますね。うん、そうなんですよ。で、まあ、ね、ストーリーとしては、
うん、
旧文明っていうのがあった世界。
ほうほう
で、恒星生物っていう、
うん、
構成っていうのは攻撃の構なんですけれども、
うん、
まあ、生体兵器の慣れの果てみたいなもんだと思うんですよ。
なるほど。
っていうのを旧文明が作ったまんま滅んじゃっていて、
うん、
じゃあ現代文明、その舞台の文明はっていうと結構退化しちゃってて、
うん、
まあ、狩猟文明とかに近いのかな、その、
うん、
野にいる動物飼って暮らしてるみたいな、
うん、
とこまでていて、で、そんな時代を生きてた狩人の主人公、うん、カイル・フリューゲっていう主人公なんですけど、
うん、
まあ、まあ、狩りをしてた時に、青いドラゴンに乗る男がですね、黒いドラゴンに殺される現場に出くわすんですね、偶然。
うんうんうん、
獲物を追いかけてたら、
うん。
これオープニングムービーで語られるんですけど、
うん、
で、まあ、やられちゃった男に寄っていくとですね、
うん、
あいつを生かせるな、みたいなことを残して、亡くなってしまうんですよ。あいつが行ってしまえば再びって、これあいつっていうのは多分黒いドラゴンを指しているんですけれども、
うんうん、
それを言い残して、男が亡くなってしまった後に、
うん、
カイルがドラゴンに乗り込んで、謎の遺跡、を目指すっていうお話なんですよ。で、これオープニングムービーで語るんですけれども、
うん、
今みたいに潤沢に作れないですし、
うん、
もちろん喋らない
そうですね。
ですね、
うん。
で、これは意図的になんですけど、
うん、
あんまり文字で語ってこないんですよ。パンツァードラグーンっていうのは。
そうですね。本当映像メインですよね。
うん。
うん
うん、なんで僕もちょっと知らなかったことがいっぱいあるんですけれども、
うんうん
う
ん、
どうもその亡くなってた時に男の情報っていうのが主人公に脳に直接こう入ってくるらしいんですね。
うんうんうん、そういう演出ありましたね。
そうそう。
確か。
うん、そうなんですよ。
映像ではやってた。
見てても意味分かってなかったんですけど、
うんうんうんうん、
どうもそういうことらしいんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、カイルとしては目的ができて、
うん、
ドラゴンに乗り込んで遺跡塔を目指すっていうことらしいんですね。
うんうんうん、
で、まあじゃあこの塔って何なのかっていうと、
うん、
まあ旧文明が作ったものなんですけど、この星を浄化するための装置なんですって。
ほう。
星の再生を目指して作られたものらしくて、うんうんうん、 黒いドラゴンってプロトタイプって呼ばれるんですけれども、
うん、
まあそのドラゴンが塔に行き着くとですね、塔、
うんうん、
が黒いドラゴンを取り込んで、
うん、
ドラゴンってその最初に言った恒星生物っていう中でも純血種って呼ばれるものらしく、
う
ん、そのプロトタイプを元に量産するんですって塔が。
へー。
その純血種をね、
うんうんうん、
でその大量生産されたクローンみたいになっていっぱい出てきた純血種の大群が何をするかっていうと、
うん、
環境を破壊しているものを排除し始める。
要は
人間を、
なるほど、
多分一定数まで減らすとか、もしかしたらまあ全滅させてしまうっていうようなものらしいんですよ。
あれですね、地球が人間の体なら、
うん、
僕は白血球だみたいな感じの。
そうそうそうそう。なんかこういう感じで、
うん、
もっと膨大になるんですよ、調べていくとね、
うんうんうんうん、
で世界観設定がすごく大量に用意されていて、うん、まあ攻略本とか当時出たのを読むと、
うん、
ゲームの攻略よりもその設定についてのことの方がページが多いみたいなものらしくて、だいぶその
シチュエーションはこだわって考えられてるんですね。
そうみたいですね。だ多分こうゲームが真新しかった、
うん、
でサターンとしてタイトルがあまりない時にオリジナルとして現れた、
うん、
で遊んでみて攻略本とか読んだら、うん、ゲームからでは伝わりきらない奥深い設定がいっぱいあったっていう、多分この作りですごいファンがいるみたいなんです
ね。なるほどね。考察する余地がたくさんあったんですね。
そうそうそう、そうなんですよ。なるほど。で、僕もどっちかっていうと、その、あんまり語らないものの方が好きなんですね。
うんうんうん、うん。
だからそういう意味では、やっぱり、パンタードラグーンのムービーとかはすごく惹かれたし、
うん、
あと、当時思ってたのは、
うん、
敵とかが戦艦とかなんですけど、
うん、
ボックス状のデザインというか、
うん、
まあ、今になって思えばね、ポリゴンを減らすための、うん、
はいはい。
なんか工夫でデザイン的にそうしてたんだと思うんですけど、
うんうん、
なんかそれがすごく独特の世界観に結果なっていて、
うん、
まあ、ナウシカが下地になってるって言われりゃそうなんですけれども、うん、ただまあ、そこから一つオリジナリティまで昇華されてるなと思って、当時見てて、
ね、
まあそこも好きでしたね。ドラゴンも、うん、まあなんかちょっと甲殻類みたいな感じになってて。
そうです
よね。
なんかパッと見て、羽はドラゴンっぽいけど、うん、それ以外はちょっとオリジナルな感じのデザインですよね。
そうなんですよ。あの、うん、顔もカブトムシみたいな、こう、前ねの一本角のドラゴンって、
ね。
あんまり描かれないと思うんですよね。
そうですよね、確かにね。
うん。それが、まあ全体的に独特で。
うん、確かに。
当時すごい好きだったんですけれども。
ビジュアルはすごい覚えてますわ、確かに。
もう川崎さんは友達の家でちょっと遊んだみたいな感じですか？
そうね、多分誰かに遊ばしてもらった感じかな。買ってはなかったと思うんですよね。
ああ、サターン自体は、うん、
サターン持ってましたよ。
ああ、じゃあ、うん、サターン出てすぐ買ったとかじゃない感じ？
ああ、違う違う。うん。
ああ、なるほどね。
サターン買った自体がね、結構後だったんで。
ああ。
うん。
じゃあ、プレステから買ったって
感じですか？そうですね。
ああ、
うん。私はあの、リッジレーサーが遊びたかったから。
ああ、そう。
ロンチでね。
僕は、サターンを買って。
ばあちゃん買ってた？
いや、あのね、正確に言うと当時お付き合いしてた人が、
うん、
どっち買えばいいだろうって言うから、サターンって言っちゃったんですよ。後ですごい恨み節を言われてしまったんですが。
すごい、すごい思い出。
サターンじゃないって言って。
うん、
最初は良かったんですよ。クリスマスナイツとかあったから。
確かにね。
うん。
うん。
うん、ね。
まさかそんなほろ苦い思い出に。
そうなんですよ、サターンはね。
うん
う
ん、
そうそう。で、まあ、じゃあ、パンツァードラグに話戻すと、
うん、
ちょっと調べててね、知らなくて面白いなと思ったことが他にもあって、うん、当初パンツァードラグって、
うん、
レースゲームかシューティングかを作んなさいっていう会社からの命令で始まった企画なんですって。
どちらもセガが得意なやつですね。
うん
うん、
で、まあ、いろいろ考えた結果、シューティングにはなったらしいんですよ、うん。
なるほど。
で、この時に開発中のバーチャファイターを見たんですって。
うんうんうん。
うん、でね、
うん、
キャラクターの柔らかい動きにすごく感動したらしいんです、
ね。確かに、
うんうんうん。で、こういうことも盛り込みたいって考えたんでしょうね。
なるほど。
じゃあ乗るんだったら戦闘機とかじゃない他のもんにしようって考えたらしいです。
なるほど。
で、じゃあ何がいいっていうチーム内で話し合った時に、
うん、
いや、そら、時期はドラゴンがかっこいいんじゃないみたいな話になったらしいんですね。
いいな、子供の発想でいいですね。乗るならドラゴンっていいですね。
まあでもね、結果的にユーザー目線にもそれはなってると思います。
いや、いいですよ。かっこいいですよ。確かに。
うんうんうん、 で、うん、やっぱりこう 3D が得意なプレステっていうものを意識しないわけがなくて、
う
ん、
そうですね。
まあただサターンは 2D 表現が得意だからっていうことで、
うん、
サターンの得意な部分っていう強みである部分のスクロールも活かしていこうっていうことで、うんうんうんうん、ああいうゲームになっていったらしいですね。セガサターンらしい 3D 表現っていうのも目指していたと。
なんかこうハード初期の感じしますね。
そうなんですよ。で、そのホーミングレーザーもですね、うん、最初なかったらしいんですね、
う
ん、ただ 3D のシューティング作ってみたら、うん、思ったより敵に当てるのが難しかったんですって。
確かに、うん、あのスペースハリアやったらわかりますけど難しいですよ。
そうなんですよね、
うんう
ん、で、そういうのが分かってきて、それでどうも搭載されたらしいですね、あのホーミングレーザー。
わかる。あの 3D のシューティングって結局画面の中心に飛ぶような球を飛ばさなしょうがないんですよね。
うんうん、
そっか。じゃあロックオンレーザーならロックオンしたところに絶対当たるからね。
そうそうそうそう、
うん、
そう
なんですよ。いいですね。
うん、
しかも結果気持ちいいしな。
そうなんですよね、うん、やっぱり。まあじゃあドラゴンの玉かよって言われりゃそうなんですけど、
うんうん
うん、ただああいう見た目のドラゴンじゃないですか。
うんうんうん、
ただ結構許せるというか、まあ、ドラゴンのどこから出てるのか。
生き物というよりは兵器なんでしょこれ。
そうそうそうそう、設定的には ね、
うん、全然、うんうん、問題ないと思います
よ。そうですね。で、さっき言ったみたいに視点を変えるっていうのもちょっとギミックになっていて、
うんうんうん、
でかい戦艦とかは、あの、最初は後ろにいるんですけれども、
うん、
追い抜いていったりするんですよ。
うんうんうんうん、
なんかジャンプする、なんか巨大戦艦みたいなのも、要塞なのかな、なんかいて、
うん、
その敵の下を自分がくぐっていったりね、うんうんうん、とかそういうこともあって、で、それをホーミングでロックオンしといて、撃つみたいなのが、やっぱり独特の面白さがあって、当時すごい、これはすごいゲームだっていうとこまでいかなかったけど、
うん、
結構ぼちぼち遊ぼうみたいな感じで、ちょこちょこ遊んでた覚えはありますね。クリアも普通にできたしな。
ああ、そうなんですか。
うん、でき
ます。難易度はそんなに難しくない感じ。
そんな難しくなかったですね。僕がクリアできるんだから。
そこまでやり込んでないですけど、見た感じだとその、弾避けるという感じよりは攻撃メインですよね。
あ、そうです。弾避けはない。ね、確かに。
ね、
うん。うん。あんまりそういう感じではないです。
いかに攻撃当てるのが気持ちいいかっていう方に特化してる感じですね。
うん、そうですね。
うん。だからその初期段階のそのイメージは再現されてますよね。そのしなやかに飛んでるドラゴンがこう、
うん、
敵を倒していくのを見るという感じではね。確かに。
うん。うんそうですね。
確かにこれが異常に難しかったらちょっと評価また変わったでしょうね。
ああ、ね、多分ね、簡単な方には入るんじゃないかなと思う。
だからその方が良かったんでしょうね。
うん、
ね、
そう、良かったと思います。で、そのレールシューティングであったり、
うんうん、
ムービーをいっぱい入れてあったりっていうところなので、
うん、
こう、やっぱりゲームシステムももちろん面白いのは作る気でやってるんでしょうけど、
うん、
やっぱりその膨大な設定から一部抜粋して世界を伝えてる。伝えたいっていうのがあったから、うん、ドラマチックシューティングなんだと思うんですよ。
なるほど。
うん、だからそのまあやっぱりレールの上沿ってるっていうのは、
うん
うん、普通のシューティングに比べれば自由度が低いと言われれば、まあそうじゃないですか。
ね、
うんうん。だけど、こう演出がやっぱり 3D のシューティングっていうのは大事だっていう考えに至ってるようで開発中に。
うん、なるほど。
で、それを見せるっていう意味で、
うん、
ああいう作りになったのかもしれないですね。ただまあ、やっぱりこう、どう演出していくか、ボスの出現とか、
うんうん、
そういうのにはすごく頭を悩ませたみたいなところは書いてありましたね。
ええー、でもなんか、やっぱりその、最初に言ったスペースハリアーとか、
うんうんうん、
アフターバーナーの流れだと思ってたんで、
うん、
そう考えるとちょっと意外なところからスタートしてる。で、出来上がったもんがやっぱりね、アフターバーナーっぽくあるんですよね。
うんうん、
アフターバーナーもあれ、ロックオンミサイルですから、
うん、
見た目こそミサイルですけど、あれ挙動としてはレーザーと近いんですよ。
そうか。
敵が出てきて、パパパって多重ロックオンして撃つと、一斉にロックオンミサイルが飛んでいって当たるという。
うんうん。
すごく似てますよね、そこ。
なるほど。
で、あれも弾よけというよりはもう、うん、出てきた敵を素早く倒すという方に特化したゲームだったんで、うんうん、パンザードラグン見たとき、セガイズム感じるなと思って、
ね。うん。そこはでも、やっぱあれですね、社内にそういう、こう、ノウハウがあるから、そっちに寄っていくのかもしれない
です、ね。まあ、やっぱり、この 3D 視点での、ロックオンシューティングという意味では、やっぱ、アフターバーナーがよくできてたんじゃないですかね。
うんうん、
で、スペースハリアーは、そのさっき言ってた、 当てにくいという欠点がちょっと出てしまってるところがあるんですけど、
うんうんうん、
まあまあそれもあの世界観でだいぶごまかされてるというか、
まあね、
不思議なゲームだったんですよ。
そうですね、
うん。だからそういう意味ではパンツァードラグーンは今風にというかね、その当時今風に遊びやすくちゃんと考えられたゲームだったんだろうなと思いますね。
うんうんうん。うん、でその僕がね衝撃受けたメビウスの起用なんですけど、うん、そこはちょっと調べても出てこなくて、
あ、理由がね。
うん、
やっぱかっこいいからじゃないですか、やっぱ。
そうですね。
このファンタジーな世界観と、ちょっとこう、メカっぽい感じ、
うん。
うん。
いや、すごい覚えてるんですよね。その、うん、当時、東京に出てきてですね、僕がね。うんうん、アメコミっていうのを知ったぐらいの時なんですよ、これ。
はあ、そうなんすか。
うん。あの、ビズレーとか、メビウスとか、その、
それは、すごい旬なタイミングじゃないですか。
そうなんですよ。で、ちょっとね、あの、うん、関西の川崎さんには分かんないかもしれないですけど、渋谷に漫画の森っていう漫画専門店があって、
う
ん、
ほうほうほうほう、
漫画の森ってそっちもありました？
いやー、ないですね。
ないですか？あのね、東京で90年代から多分2000年代前半って、
うん、
オタクグッズ買いに行くならみたいなとこだったんですよ、漫画の森。
漫だらけみたいな感じ。
うんとね、あれよりはコミックとか同人誌にもっと特化してる。
あ、もっと本屋に寄ってるってこと？
そうそう、あの、レトロなものとかは扱わない。ですよ。
あ、普通に本屋さんなんですね。
そうそうそうそう。
最新のものを売ってる本屋っていう。
そうそうそうそう。だけど、こう、アンソロジー系の漫画とか、そういうのの品揃えもすごくて、っていう、あの、あと、それこそ格ゲーのムックとかね。
へぇ、あ、いいですね。
そうそう、
いい
ね、あってっていう。
あったあった、こっちにもね、そういう店はありました。
うん。
うん、
でそういうのがあったんですよ。で、渋谷店は、アメコミがあったんですよ、
ね。お、
う、ー、んう
ん。
で、僕そこに、たまに行くようになってたぐらいのタイミングだったんですよ。
ああ、いいタイミングでしたね、じゃあ。
だから、え、これあのメビウスなんじゃないの、このパッケージって思って。
へえ、じゃあもう、すごいど真ん中だったんですね。
そうなんですよ。すごくこう、びっくりするいいタイミングで、
うんうんうん、
これは買っとこうと思って買ったら、まあ面白かったっていう感じが。
へえ。
僕としてはパンツァードラグーンはそういうくらいの思い出なんですけど、
うんうんうん、
で、まあゲームとしてはまだまだシリーズが続いていくわけで、
うんうんうんうん、
1年後の1996年の3月22日に、
うん、
まあもちろんセガサターンで、もちろんセガからパンツァードラグーンツバイっていう続編が出ます、
うん、
システム的にはですね、
うん、
ステージに分岐ポイントができていたり、
うん、
プレイに応じてドラゴンが形態変化していく、まあ、進化する成長なのかな、していく要素が入っていて、
うん、
あとねバーサークっていう無敵状態で画面内の敵すべてに自動でロックオンするみたいな、
ほう、
まあ、超否定。そうそうそうそうそう。
うん、
それが入っているっていう。
うん、
まあ、いろいろ加わっているんですね。
うん、
っていうツバイが出ていて、で、これもやって、クリアまでやったんですけど、
うん、
ちょっとね、この頃僕、人ん家に居候してて、自分が買ったんじゃなくて、その、家主が持ってたんだよな、確か。確かそうだったと思う。あ、自分では買ってないのは覚えてるんですよ。
うんうん、これ、お話、つながってるんですか？
お話はですね、無印より、前の時代になります。
うん、なんだって？そういうことしてくるか。
ゼロ年代系の。
え、どういうこと？どれぐらい前の話ってこと？
ああ、どのくらいなんだろう？何世紀か前？そんな前じゃないか。何年か前？わかんないですけど、その、もう全然ね、
うん、
無印の愛の方の主人公とは関係ない人で。
うん、なるほど。
ただ世界観は一緒なので、その構成生物っていうのがいる世界で、
うんうんうんうん、
前は、まあ、狩人みたいな職業というか、狩人みたいな人だったんですけど、
うんうんうん、
今回は、構成生物を家畜化して育ててる人なんですね。
うんうん、
で、その育てている構成生物の中に、変わったやつが生まれてくるんですよ。
うん、
で、それが、まあ、ドラゴンだったっていうことで、突然変異みたいに純血種ができちゃうっていうことなんだと。
じゃあ、ドラゴンは最初いなかったんや。
そうなんです。で、まあ、生まれてきて、
うん、
で、それを成長、主人公が、ランディっていう主人公が成長させていって、
うんうんうんうん、
まあ、ドラゴンだって気づいて、
うん、
まあ、その、空を飛ぶ練習とかして、
うん、
飛び立ったところで、
うん、
ドラゴンが成長したせいで、
うん、
塔の方がですね、
うん、
存在に気づいたみたいで、
ほう、
塔と、あと、ツバイの方には帝国っていう、 勢力が出てきて。
悪い奴らがいるんですな。
はい。まあ、うん、アインでもなんか、軍みたいなのあったんですけど、
うんうん、
でもストーリー読むと、そのブラックドラゴンとブルードラゴンが塔に向かう間のとこに行って、とばっちり受けてたみたいな感じらしいんですけど、あの、ツバイだと敵として出てくるんですね。
う
ん、
は
い。で、まあ、その、双方から主人公は追われることになるっていう、その、なので、
うん、
ドラゴンが成長していくんだと思うんですよね。成長要素をシステムで入れたから、
あ、
成熟してるドラゴンに乗らせるんじゃなくて、
成長していく。そうか、1の時は成長とかないんですね。
ないです、ない。
パワーアップとかもないんですか、1って。
なかったと思いますね。で、ツバイは最初、二足歩行で走ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
地上走ってるんで始まったと思うんですけれども、うんうんうんうん、で、最後飛び立つ。
あ、いいですね。
最後か途中かな、飛び立つみたいな感じで。うん。
そっかそっか。だから、何かアイテムを取ってパワーアップするんじゃなくて、お話として成長していくんですね。
うん、だったはずですね。僕も持ってなくて、ちょっとうろ覚えで、うん、なぜか2面か3面のボスのハヌマーンってやつだけはすごいお気に入りで、そいつはよく覚えてんだけど。
長谷川さんっぽいな、それ。
なんかね、森の中で追いかけてくる敵で、で、
ははは、
ちょっとあれなんですよ、そのボスのギミックとかは、
うん、
アインより面白くなってた気はします。
うん、
その、ハヌマーン以外のやつらも、
うん、なんかね、
水の中の敵とかもいて、
うん、
世界観はより広がって、でシステムも基本的には同じなんだけど、
うん、
長飛みたいのが入ったり、
うん、
分岐が入ったりでやり込み要素を増やしたっていう感じかな。でかつ、うん、ストーリーも前よりこうドラマチックにしてるけど、うん、相変わらず文章では語ってこない気がしますけどね。
ははは、
っていうのがまあツバイですね。
うんうんうん、
でなんかファンからするとちょっと、うん、簡単になったみたいですね。難易度は落ちたみたいに言われているらしいんです。
じゃあ、位置はそれなりに手応えあったんですね、じゃあね。
みたい、
ね。そこまで簡単じゃない
ん
や。
うん。より遊びやすくしたみたいな評価を見たので、
うん、
うん、どうもそうみたいなんですが、ただやり込み要素自体は増やしてるから、
うん、うん、うん。
うん、バランスはいいっていう評価でした。
なるほどね。
で、このツバイまでは僕も遊んでます。ツバイも確かクリアした、うん、気がします、人の家で。
うんうんうん、
で、その2年後か、もっと時間かかったと思ったけど、あの、パンツァードラグーンアゼルっていうのが。
あー、聞いた覚えがあるな。
あ、そうですか。
ある。
セガサターンで、ハードまたがず出てるんですけれども、ジャンルが、ロープレイになりまして、
うん、
海外ではパンツァードラグーンサーガっていう名前で出てるらしいんですけれども、CD ロム4枚組という力技で。
マジで？
うん。
そんなことになったの？
みたいですね。これね、僕最初ちょっと情報追ってたんだけど、なんかなかなか出ないなっていう思いを残して結局買わなかったしやらなかったんですよね。
うんうんうん、発表されてからなんか時間かかってたっていうのは覚えてるな、なんか。
ね、ありますよね。うん、なのでちょっと詳しいことはわからないんですが、
うん、
で評価もあんまりわかんないというか、やってる人が多分少ないんじゃないかなと思うんですけど。4
枚組。だこれ時期的にはセガサターンのどれぐらいの頃なんですかね、後期なんですかね、これ。
あ、
でもそっか、プレステ出たのが94年やから、4年後ってことか。
じゃあ、やっぱり、こう、ハードとしては、円熟期というか。
そうそう、もう、だいぶね、4年経ったら、いろんなもの出てるでしょうから。うん、確かに、グラフィックとかも、だいぶ良くなってますよね。
そうですよね。
うんうんうんうん、
で、最初は、パンツァードラグーンがロープレになるっていうので、やっぱり、興味はあったんですよ。
そうや、そうや。
どうなっちゃうんだろう。
だってシューティングですもんね。
そうそうそう。
うん、まあ、だから成長するシューティングならまあわかりますけど。
うんうん、そうそうそう。アクションロープレみたいな感じで、シューティングロープレとかだったらね。
うんうん、
まあでもそれだとツバイになるのかな。
ああ、そうか、
うん。で、ちょっと気にはしてたんですけど、
うん、
なんかいつまで経っても出ないなと思って、
うん。そうね。なんか時間かかってた気がする、
うん。いつしか興味が薄れたんですが、うんうん、まあ、一応出てはいまして、
うん。
で、やっぱり開発当時のことを見つけて読んでたんですけど、
うん、
すごい大変だったらしくてですね。
そういうことか。
1年以上延期して出てるみたいなんですね。
うん、うん、うん。
やっぱそれは当時としては珍しく、 全部 3D で作ろうとして、うん、あ、作ったんですよ。
はいはいはい。そっかそっか。うん。フルポリゴンね。
そうです。FF7 に代表されるやつは、うん、ね、作ってレンダリングして、
うんうんうん、
うん。要は当たり判定のある写真の上をポリゴンのキャラが移動してるみたいな作りじゃないですか。
うん、うん。うんうん
まあ、合ってますよね、この表現で多分、
ね。そうですね。
はい、うん。だけど、パンタードラゴン、アゼルは全部フルポリゴンでやろうっていうことで。
これはすごいな、なるほど。
いや、CD4 枚組ってわかりますよね。
そういうことか、うん。
で、これがまず大変だった。
また、でっかい風呂敷を広げてしまいましたね。
そうそう、やってしまってるんですよ。
うん、
で、あと、やっぱり、ロープレに落とし込むのが大変だったと。まあ、その、世界観設定はあるからいいんでしょうけど、やっぱり戦闘ですよね。
はい、なんか、セガはそのロープレに落とし込むという過ちを何回もしますね。その、バーチャファイターロープレとかそうですけど。どうしてもロープレ、まあ、わかりますよ。人気タイトルをね、ロールプレイングにしたいという気持ちは。うん、
したい、うん。あんまりセガってロープレイのイメージ、
そうかね。やっぱファンタシースターとかかな、やっぱセガといえば、
うんうん。で、その両方を成し遂げるには、人員がいっぱい必要じゃないですか。う
ん、ですね。人いるよな。
で、今じゃ当たり前かもしれないですけど、その当時50人強のチームを率いるっていうのがやっぱり難しかったらしいんですね。
うわぁ、そうか。
と、うん、いうことで、まあ、なんだかんだ伸びて1年の。
すごい、そんな赤裸々な内容を公表してるんですか？
はい、書いてありましたね。うん、
そっちの方が興味ある。
これについてはちょっとわからないんですけど、はい、ぜひね、はい、当時遊んだ人がいればなんかお便りが欲しいところなんですが、ね、ただ、ちょっと見つけた遊んだ人たちの評価は、うん、決して悪くないです。
うんうんうんうん、
で、まあ、証拠にと言ったらあれなんですが、うん、海外のファンサイトで、
うん、
パンツァードラゴンワールドっていうものがあるらしくて、
ほうほうほう、
ここでですね、ファン主導のリメイクプロジェクトが動いておりまして、
うん、すげえ。
クラウドファンディングで資金を集めたようですね。
すごいな、やっぱファンいるんですよね。そうですね。パンツァードラゴンって本当に好きな人好きですもんね。
うん。うんうん、そうですよね。だから、僕もなんか当時なんかもっとハマってもおかしくなかったんだけど、まあやっぱり格ゲーブームの時代だったから。そう
ね。確かにね。
そっちに気が入ってたっていうのは正直あるんですけれども、うん、こう改めて調べてみるに、やっぱり魅力的なゲームだなって思います、
ね。そうですね、
うん。この3作がこう、流れの3作なんですけど、
うん、
もうちょっとシリーズ出てまして、
ほうほう。
パンツァードラグンミニっていうのが出てまして。
ミニ？
はい。ハードなんだと思いますか？
いやー、そりゃゲームギアじゃない。
はい、正解。
ミニですからね。
はい。1996年11月22日に出てまして。
うん、やっぱりこう、まあ、プラットフォーマーの独自タイトルっていうのは、いろんなハード出たら移植されますよね、移植というかね。
うんうんうん、ただ、パンツァードラグンの特徴である、その、レールシューティングの、視点の左右の振り向きっていうのが、いつでも行える状態にないらしいですね。
ああ、じゃあだいぶゲーム性違うんですね。
だと思いますね。その演出的に部分部分に組み込まれててできる場所もあるらしいんですけど。
なるほど。
あとなんかホーミングレーザーもないみたいで。
ああ、じゃあだいぶ違いますね。
だいぶミニになっちゃったなっていう感じはあるんですけど、まあこんなのも出てると。
うんうん、
これは僕調べるまで存在知らなかったです、正直。
うんうんうん、
あと、パンツァードラゴンオルタ。
それは聞いたことあるな。
はい。これは2002年の12月19日に出てて、うん、Xbox で出てます。
ああ、それでか。
はい。
Xbox は私持ってましたから。
はい。
それは聞いたことあるわ。
これは僕も実はソフト持ってたんですよね。
うんうんうん。
なんかね、羽が波紋みたいにこう、色がブワーっと変わって綺麗で、うん。
これでもあれですね、一気にグラフィックが上がりましたよね。
そう。
ここにね、
そうなんですよ、
うん。
ただ、僕の当時の感覚ですけど、
うん、
表現力が豊かになったら、あの独特のパンツァーの世界じゃなくなったなっていうのが、うん、正直な僕の。
なるほど、そうか。ちょっとテイスト変わっちゃったんですね。
そうそう。あの、ソリッドな、なんか荒野みたいな感じから、
うん、
割と、こう、緑豊かなっつったらあれだけど、国際式な世界になったな、みたいなのはちょっと。
なんかこう、カラフルになりましたよね。
なりました、なりました。
敵もカラフルやし、やっぱ色いっぱい使えるからかな、
うん、まあ、そうだとは思うんですけれども。で、まあ、僕も Xbox 持ってたんで、
うんうん、
まあ、これは買っ ってやりましたけど、うん、なんか不思議と全然記憶にない。なファンの人には申し訳ないんですけど、うん、で、まあこれ東京ゲームショウで出た時には、うん、まあ評価いまいちだったんですって。
ええー、あそうなんや。
うん。確かにね、あんまり話題になってなくて、周りでも買ってる人いなくて。
そうか。見た感じそんな悪くなさそうです
ね。そうそう悪くなかったし。
やっぱりちょっとあれですかね、こうもうちょっと変化しているものも欲しかったんですかね。
ですかね。なんか、確か僕の記憶が確かだと、うん、セガが分裂したタイミング。
あ、そうか。そっちの事情か。
だから、なんかちょっと存在感が薄かったのは、ま、僕ね、覚えてるのは、
はい、
Xbox 買った理由が、はい、ジェットセットラジオフューチャーが欲しかったんですよ。
あはあ、はあ、はあ、はあ。
で、あれってもう、セガじゃないんですよね、フューチャーは。
そうか。
スマイルビットだったかな。で、なんか、ガンバルキリーっていう、割と面白いゲームとかも出してるんですけど、はいはいはい、あんま知られてなくて。
開発チームを子会社化してた頃ね。
そうそうそうそう。うん、あのタイミングだったんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと違ったら申し訳ないんですが、まあその東京ゲームショウではいまいちだったらしいんですが、
うんうん、
あのメタスコアで90点、うん、出してるらしくて、だから海外での評価はやっぱ高いみたい。
あ、じゃあ海外の方が、パンツァードラグーン自体の人気が高いですね。
そうそう。そんな感じしますよね。うん、だから、うん、まあちょっとソニックとかに近いというか。
いや、でも海外はドラゴン好きですからね、やっぱ。
うん。うん。うん、
この Y 版っぽいドラゴンはやっぱ海外向きでしょうね。
ああ、そうかもしれないですね、う
ん。日本のドラゴンって、あの、やっぱりドラクエの日本足で立ってるドラゴンじゃないですかね。
そうですかね。うん。ね。で、そのメタスコア90点というか、その海外のね、評価がいいんじゃないかっていうのを、
うん、
まあ、表しているものが、パンツァードラグーンリメイクというもので
。ままですね。リメイク。
はい。2020年にスチームでも出てまして、
うん、
これはですね、あの、セガの許諾と監修を受けたポーランドのメガピクセルスタジオっていうとこが開発しているものです。
うんうん、最近よくあるタイプですね。あの、ファンが、好きな人が作った後に許諾を得るという、
はい。はいはいはい。
だいたいいいもの多いんですよね、そういうの。
そうなんですよ。愛が溢れてるということで。
これは一作目のリメイクってことですか？
そうです。無印のリメイクなんですよね。ただ、ツバイのリメイクももう開発中ってニュースは出ていて。
そうか。
いつ発売されるかわからないんですが。
というか、これ去年ですよね。
そうです。
すげえな。
で、僕買いまして。
ああ、そうなんや。
はい。
ええー。
まあやっぱ、パンツァやりたいって思って、うん、そんな高くないから、買ってやってみてるんですけど、
うんうん、
ちょっと残念ながらあんまり出来は良くないかなっていうのが僕の感想。
その、どうなんですか？その元のパンツァードラグーンのリメイクという意味ではどういう感じなんですか？
あ、かなり世界観とか雰囲気はもうそのまま持ってこようという。うん、
さすが。
実はあの、セガエイジスシリーズ、PS2 かな。うんうん、でも、パンツァーはあるんですけれども。
あ、そうなんや。
はい。それは多分、ハイエンド化的なことしかやってないのかなと思うんですが、これはちゃんと作ってるんですけど、
うん、
パンツァーの魅力の一つに、絶対曲があるんですよ。
うん、あ、そういうことか。
そう、壮大な感じの曲と、その、物言わぬ説明の世界観っていうのがすごくマッチして、僕は好きなんですけれども、
うんうん、
そこの雰囲気はすごい残ってます。
じゃあやっぱそのパンツァードラグーンのここが好きだというところは共感できると。
うん、そうそうそう。だから、うん、そのスイッチになったから、
うん、
派手にキャラクター喋らせて、
うんうんうん、
伝えようみたいな感じはして
なく
て、手法としては古いのかもしれないんですけれども、
うん、
まあ人形劇的というか、
なるほどね、
雰囲気で伝えてくるようなやり方っていうのは変わってないし、
うん、
ただ何が問題かっていうと、うん、まずロードが異常に長い。
そっちの問題か。技術的なものか。
そう。でね、あの、これ本当サタン版のパンツァーを今できないから、
うん、
比べられないんで、正確なこと言えないんですけど、
うん、
操作性がね、サタンの方が良かったと思います。
へぇー。
なんかもっさいというか、あとね、ちょっとね、勘違いかもしれないですけど、うん、連射勝手にしてたと思うんだけどな、なんかね、
オート連射がなくなってるってこと？
と思うんですよ。
へえ、そう、なんか設定で変えれるとかじゃないんですか？
なのかなぁ。なんか、
うん、
あとね、なんか途中からなんか急にすごい難しくなって。
あ、難易度が？
そうそうそうそう。
うん。
なんで、リメイクの方はクリアしてなくて、ちょっと途中で、追っちゃってるんですけれども。
でも、ステージ構成とかは一緒なわけでしょ？
あ、そうですね。5面くらいまでや、4面？うん。こうだったなっていう感じはありますね。
じゃあ難易度が変わってるっていうのは敵が強くなってるってこと？
なるかな。単純に操作性が悪いからストレスになってるのかな。
それってキーレスポンスが悪いってことなんですか？
なん
かこう入力してから反応が遅いとかじゃなくて、ドラゴン自体の動きが遅いとか。
いや、どうなんだろうな。
ああ、感覚的な感じなんですね、じゃあ。
あれ、コントローラーの差なのかもしれないですけどね。サターンの時ってアナログってないですよね。
ナイツが出た後は出ました。
あ、そうか。
じゃあ、ナイツに、確か初めてアナログスティックがついて、
うんうんうん、
で、まあ、あの時ほら、このグリグリする感覚でナイツを動かすのが楽しい。
そうだ、そうだ。
そうそうそう。
言ってた、言ってた。
うん、そうそう。
そうなんですよ。いや、まあ、僕の感想、あくまで個人としては、
なるほど。
ちょっと、なんか、まあ、ロードが長いっていうのは、本当長くて、なんか、
それは厳しいな。
逆に。
技術的な。
久しぶりですね。こう、ロードが長い。
ね。なんか最近感じないですもんね、普通はね。
感じない感じ。ですね。ただ、まあ、やっぱリメイクが出るのは嬉しいし、
うん、
今のね、ご時世だからパッチとかでなんか良くなるのかもしれないし。
う
ん、
まあそうですね、うん。確かにそういう期待はできるけど。う
ん、まあでも、ツバイが出るならそっちも買おうとは思ってるんですけど。
それはあれですか、この初代リメイクした会社が作ってると。
だと思いますよ。
バンツァードラゴン大好きなんやな。
そうそうそうそう。
うん、
リメイクで、ツバイのリメイクが出て、その途中で言ったね、うん、ファンサイト主導で作るアゼルもリメイクされれば、
すごいな、
まあ、割とバンツァードラゴン結構現代に蘇るのかなと思う。
なんかやっぱちょっとそういう流れできつつありますよね。その、前回喋ったファミコン探偵クラブも言うてしまえば、任天堂というよりは他の会社のね、
ああ、確かに。
好きな人が、作らせてくれというので作ってますから、
うん、
やっぱり当時遊んでた人たちが大人になって、
うんうん、
そのゲーム作る側になって、
はい、
ね、そういうあの頃のゲームもう一度みたいな話ってこれからどんどん増えてくるんでしょうね。確かに今最近リメイク多いですよね。
うん、そうですね。
ね、
うん、
嬉しいけど私たちは。ただ、ね、個人的にそのターゲットとしては当然当時遊んでた人たちというのもあるんでしょうけど、やっぱ、
うんうん、
新たにね、知らないけど、うん、今の若い人たちでも遊んでくれる人がいればというところは当然考えてるはずなんで、
うん、
そこに対してどう打っていくかっていうのもなんか難しいですね、なかなかね。
そうですね。
うん、
まあそんな感じでパンタードラゴンいろいろ出てて、うん、これからもまた出そうだなっていう感じのタイトルなので、
うん、
サターンの代表とは言いづらいかもしれないですけど。
いや、でも、セガの代表的なタイトルではありますし、
うん、
サターンオリジナルタイトルですから。
うん、そうですね。
うん、やっぱりこう象徴するものだとは思いますね、やっぱ。
やっぱ熱心なファンがすごく残ってる、
うん。いや、多い多い。
うん、僕の、こう、好みなものっていう感じ、ね。
だって定期的にパンサードラグーンの新作発表されたら話題になりますからね、やっぱり。
そうですよね。
うん。
うん、
知らず知らずのうちにやっぱ目に入ってるから、
うんうん、
やはりかなりこう期待されてるタイトルなんでしょうね、
うんうん。まあやっぱ当時楽しかった人が多いっていうことだと思います。うん、僕もそうですけどね、うんうんうん。はい。
まだまだでもこれからいける感じするな。では。そろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートは新しいタイトル、
はい、1992年5月20日に日本物産から出ましたファミコンソフト、うん、麻雀対戦を、
え、
はい、
どういうこと、麻雀、
本格派麻雀 RPG
出た、うん、さっき言ってたとこや、何でも RPG にするって言ってたんだ
まあまあ、日本物産はほら、シューティング RPG を。
いや、だから。
アルテリオスを作ってる。
いや、さっきだから、ツバイって、パンツァードラグーンでも言ってたやん、その話。
うん。まあ、アルテリオスは、評判があれですが、まあ、はい、日本物産 RPG 第2弾ということでね。
確かにね、得意な麻雀と合わせてみたんですね、じゃあ。
そうなんですよ。
日物といえば麻雀でしょ。
じゃあ物語。
はい。
ジャンカー。それは、うん、悪しきジャン力を用い、宇宙の支配を目論む、悪のジャン氏軍団、彼らの行くところ、世の乱れあり。
そういうことか。
麻雀大戦とは、ジャンカーに立ち向かった一人の若き雀士の愛と麻雀をめぐる物語であるという。
そういうことか。
こういう導入になっております
。大体わかったぞ。クイズゲームとかのノリですね。
何回ジャンって言うんだっていうね。
クイズゲームをゲーム化すると大体そういうストーリーになるな。うん、なるほど。
これね、またかって言われそうですけど、非常にグラフィックが好みでして、
はい、
ドラクエタイプのロープレ画面で、
ほうほうほうほう、
これはいいぞと思ってですね。
いいですね。一番好きなやつじゃないですか。
始めてみたんですけど、まあ、主人公はですね、
うん、
ジャンネーム、ジャンタクの青いドラゴンと呼ばれる、
お
主人公で。
ドラゴンつながり。
うん、ドラポン製の警備に向かう途中、宇宙船ダブリー号が謎の操作不能により墜落して物語が始まるということで。
だいぶ遊んどるな。
まあでも結構気が利いてるんですよ。その、
まあね、
ジャンネーム、ジャンタクの青いドラゴンなんですけど、
うん、
名前は決まってないので、
うん、
じゃあこのダブリー号っていう宇宙船の AI が、うん、コードネーム何にしますかって言ってきて、名前を入力するっていう。う
ん、あ、自分の名前入れるんです。なるほどね。あ、いいですね。
うん、で、うん、もう墜落しちゃうんですけど、
うん、
まあ、墜落した先で、
うん、
まあ連絡は受けているよということで、城の方に通されてですね。
うんうん、
まあこの星は悪しきジャンカーに脅かされてるから、
うんうん、
旅立ってくれっていうことで、
うん、
王様と一見して、
うん、
じゃあお前が旅に出れるのか、
う
ん、お前のジャン力を見せてみろっていうことで。
かっこいい。
王様と戦うんですけれども、うん、ここでちょっと言っとかなきゃいけないんですけど、
うん、
僕麻雀わかんないですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。
あらま。
これで覚えようかなと思ったんですけど、
ちょっと待って、もっとちゃんとした麻雀ゲームで覚えた方がいいですよ。多分
僕の麻雀知識は、
うん、
徹夜と、
ああ、漫画は読んでるんですね。
はい。赤木しかないで、
なるほどね。
あとスーパーズガンぐらい。ちょっと覚えようかなと思ったんですが、
うんうんうんうん、
王様がですね、
うん、
何度挑んでも倒せなくて、どうやったら勝てるのかよくわかんない
。いやいやいや、ちょっとチュートリアルみたいなもんでしょそれって
。ニコニコで揃えればいいのかなと思ってやってるんですけど。
いや、ちょっと待って、それはまずい。
なんか倒せなくてですね。
うんうんうん、それはそうやと思う。
うん、旅立てないっていうことで、ちょっとこれはなしだなという。
話す必要あったのそれ。
というわけで、
うん、
今週からやるのはですね。
うん。どうなの長い前置きやな。マジか。
新世紀ラグナセンティを遊んでいこうかなと。
全然違うやん。
で、いまして。
どういうことやん。
いや、麻雀対戦ね、ちょっとやってみたくて、うん、わざわざ買ったんですけどね。
うん、
またいつかジャン力が上がったら、やってみようと思います。で、ラグナセンティなんですけど、1994年6月17日に、セガから出たメガドライブソフトです。
お！
はい。
メガドラ。
はい。
あはは。
まあね、今回パンツァードラグーンでセガでしたし、
うんうんうんうん、
PC エンジンの時からね、ネクロス始めてるし、
うんうんうん、
メガドライブも やんなきゃと。
そうですね。
麻雀対戦全然進まないし。ということで、アクション RPG になります。
いいですね。
はい。これはメガロープレプロジェクト第1弾っていうものらしくて、このメガロープレプロジェクトは何なのかっていうと、はいはい、
そうですね。
まあ、セガファンの人たち曰く、
うん、
ロープレが弱いセガが、
うん、
ロープレに力を入れていこうっていうプロジェクトだと、いうことらしいんですが、
うん、
まあ、そんな新装戦記ラグナセンティが、どんなゲームかっていうのを、
うん、
まあ、セガファンの人が一言で言うと、
うん、
セガのゼルダの伝説と。
ああ、わかりやすい。なるほど。
なんで、皆さんイメージしてほしいのは、
うん、
ゼルダです。
ほう、わかりやすい。もうこれ以上の説明ないわ。ああ、そう。
ちょっとやってみたくないですか？セガのゼルダ。
わかる、わかる。
でしょ？
気になる。
で、まあ、ファンには草刈り RPG って呼ばれてるらしくて。
ほほ
もうゼルダじゃないかっていう。
なるほど。そうか、そうか。
感じで、
14
歳の誕生日を迎えた主人公が亡き父の剣を受け継いで旅に出るということで。
ほうほうほうほう。
まだちょっといじれてないんですけど、ちょっとこれをやっていこうかなと思います。
うんうんうんうん、いいですね。
はい。
いや、すごいなんか、最初ちょっと騙されたみたいな感じで話した
けど。いやいや、できることなら麻雀対戦を僕はもうクリアする気満々で。
あのね、まずその、そういうちょっと色物タイトルで麻雀を覚えようとすることがまず間違ってますよ。今なら、あの、誰でも遊び対戦かなんかの 麻雀の方が教えてくれると思います、遊び方。
あ、なるほどね。
うん。
いやー、なんかチュートリアルみたいのがあんのかなって思ったらいきなり。
ないと思いますよ。
王様もね、やっぱり星がね、滅亡に瀕して
る。いや、そりゃそうですよ。それはジャンリキ試されてるんやから、そりゃ王様倒せんようだね。
びっくりした、自分でも。まさか旅に出れないで終わるゲームあるとは。
めちゃくちゃ面白いな、それ。普通のロープレイじゃありえないですけどね。
この無念を誰かぜひ晴らしていただいて。
いや、麻雀分かってる人ならそれなりに勝てる難易度じゃないんかな、多分。
そう書いてありました。
で、多少その、プレイヤー有利な牌が来るようになってるんちゃうかな。
サクサク進むって書いてあったん
ですよ、ね。でしょうね。多分もうあと一個で揃うところをわざわざ長谷川さんが崩してるような気もしないではないですけど。まあ、まあそこはしょうがないですよね。
門前払いされてしまったので、はいはい、ラグナセンティ頑張っていこうと思います。
わかりました。じゃあ次回はそちらの方を楽しみにしていきたいと思います。はいはい、じゃあ、はい、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はパンツァードラグーンシリーズということでね、
はい、
話しましたけど、まあ、今後はこれでプレイステーションもね、うん、サターンも取り扱っていけるということでですね、うん
はい、
またさらにゲームの幅も広がったと、
うん、
これもどうですかね、プレステ2とドリキャスはどうでしょうか。
いや、まあ、
ありですかね。
ありですかね、
まあ、ありですけど、まずはやっぱプレステとかの紹介の方。
そうそう。いや、僕、結構、川崎さんの好きなプレステとか聞きたいですけど、
う
ん
う
ん。
ああ、そうですか。プレステは結構ありますよ。
でしょ？ありそうですよね。あるある。
うん。で、実際、その、手元にね、残してるものもプレステ多いんですよ。
うん。
やっぱり、最近買ったものなので、
うん、
ファミコンとか PC エンジンはだいぶなくなっちゃってるんで、
うん。
だから、プレステは正直、結構、紹介したいものたくさんあります。
うん。
だから、その辺増やすと、聞いてくれる年齢層も下がるんじゃないかなと思ってますけど。
そうですよね、
うん、今でもね、なんかSpotify の聞いてくれてる年齢層を見ると、
うん、
私よりは結構下の人が聞いてくれてるみたいで、
うん、
長谷川さんよりちょっと下ぐらいかな、だから、
うんうん
うん
まあ、確かにプレステが入ってくればね、まあ、もちろんサターンもですけど、
うんうん
うん、増えてくればもうちょっと分かる分かるっていう人もね、今聞いてる人でもより分かる
タイプで
出てくるから楽しいってなるかな、
うんうんまあ、なのでこれからそういう方向もいいんじゃないかなという気はしてるんですけど、はいうんまあ、またツイッターとかね、
うん、
フォローしていただけますと、
はい、
そういう、こうアンケートとかね、
はいはい、そうですね、
思い出の〇〇シリーズとか募集することありますので、
うん、
フォローしていただけるとですね、そういう情報も知りやすくなると思いますので、よかったらフォローしてみてください。
お願いします。
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。